まっくんです。
まゆみです。
黒猫ひろたです。よろしくお願いします。レゴランド行ってきたね。
またね。
ね。もう、うちのリスナーさんだったら、何をしに行ったのか、わかるでしょう。シャープ43。負けたくないし、負けられない。
はい。
うちのね、もう、トップ放送。
うんうん。
この再生回数はもう、多分抜けないね。
そうなんだ。
もう通常のね、2、3倍聞かれてる。
すごい。
誰か紹介してくれたんじゃないかな、なんか、うん。まあ、その時のね、レゴランドのね、レスキューアカデミーっていう、アトラクションで、消防車が6台横並びなんだよね。
うんうん。
で、それに乗り込んでレースなんだけど、進み方がね、なんていうの、レバーを上下にさして、火災現場に向かうと。
うん、はい。
で、ホースで水をまいて、
うん、
消火活動を行ってから消防署に戻ってくるよっていうレースなんだけど、
うんう
ん、前回ね、作戦を練って、
うん、
もうありとあらゆる対策を練ったんだけども、
うん、
惨敗しましたっていうね、
うんうんうん、
放送だったんだけれども、
うん、
それのリベンジに行こうと、この間の日曜日だね、
はい、
行ってきてさ、まあもうレゴランド着いたら45分待ちだったんだよね、
うんうん、
で、行列に並んでたんだけどさ。うん、まあ、まゆみのテンションを測るバロメーターっていうか、
うん、
まあそういう行動があるんだけどさ、
うん、あ、うん、
俺の顔面に向かって、シュッシュッとか言って、拳を、何、シャドーボクシングっていうの、
うん、
寸止めしてくるわけよ。
テンション上がるとね。
テンション上がるとこれ毎回やってくるんだけど、
うん、
シュッシュッとか言ってやってきてさ、まあ、そんなん絶対目とかさ、つぶったりさ、こう顔をのけぞったりするじゃん。うって。そしたら、全然当たんないのに、ダサーみたいな、なんか言ってくるじゃん。で、それをね、何回かやってきたわけよ。
うん、
で、俺もう別にもう、なんていうの、もう作戦練ってたからね。
うん、
脳内で、
うん。
今日はどうしようかなと。
うん、
もう無視してたのよ。そしたらもう、ね、多分、つまんなかったんだろうね。
うん、
ビンタしてきてさ、普通に。ペチーンって。もうそれも俺ね、結構無視したんで。
うん。
やめて、みたいな。
普通に
普通のテンションで、俺は脳内で結構作戦練ってたから。
うん。
で、多分、その反応もつまんなかったならね。
うん。
もう一回、ビンタをしようって、こう、俺に向かってきた時に、
うん、
俺はこう、避けたわけよ。
うん。
首を横にして。
うん。
そしたら、首痛めたじゃん。
う
ん。首がグッキッって言ったのよ。
うんうんうん。
で、俺、首普通にマジで痛めてさ。
うん。
まあチームブラックキャッツのエースでありキャプテンであり司令塔ですよ僕は、
うん、
俺が体を痛めたらさ、
うん、
チームとして成り立たないじゃん、
うん、すごい責任感じゃん
もう勝ちに貪欲だったから、
ね、うん、
でまあでもそんな痛い痛いって言ってもしょうがないからさ、
うん、
でもどうしよっかなと思って、
うん、
前回の負けたくないし負けられないの戦いが、
うん、
作戦が完璧すぎて、
うん、
何にも正直思い浮かばなかったんだよ、
うんうん、
今回、
うん、
前回の作戦っていうのは僕と真由美さんがレバーを必死で漕いで火災現場に早く向かうと、
うん、
で向かった瞬間子供たちに出さして、
うん、
で子供たちはホースを握ってで僕と真由美がレバーを操作するからレバー操作しないと水が出ないから、ね、
うん、
で息子と娘にちょっと下目を狙いなさいと、
うん、
火災の窓のちょっと下目を狙うと、うん、穴に絶対入るから、
うん、
で消火完了になったらレスキュー隊が出てくるから、
うん、
もう頭が出たら消防車に飛び乗って、うん、でまた俺と真由美が漕ぐだけだから、うん、っていう作戦が完璧だったんだけど、
うん、
土下になったじゃんね、
うんうんうん、
でもそれ以上の作戦が全然思い浮かばなくて、
うん、
これスポーツでも何でもそうなんだけど負けた作戦をもう一回試合に使うっていうのは、
うん、
もう愚策中の愚策なのよ。
ああ、そうなんだ、
うん。うん。どんだけ思い入れがあったり、
うん、
得意だと思っていても、
うん、
もう負けてんだから一回、
うん。
次の試合でそれを試すっていうのはもう終わってる司令塔なのよ、それも。
そうなんだ。うん。うん、
コーチングとして最低、
うん、
だけど本当に何にも思い浮かばなくてさ、
うん、
その行列中にも作戦会議練ったじゃん、
うん、
その時にも真由美と娘は明らかにやる気がないんだよね、
うんうん、そうそうそうそう
早く終わんないかなぐらいのテンションだった、
うん、
もうぶっちゃけ俺ももう今回は楽しもうかなと、
うん、
てかそういうアトラクションだし、
うん、そうだよ、
うん、そんなに勝ちに飢えてる家族はいないのよ、
うん、
だからもう今回はあの前回同様の作戦を取って楽しもうかなと思ったのよ、
うんうん、
そしたらさうちの息子がさ多分対戦するであろう家族たちに周りの家族たちに今日は僕が一番になりますってめっちゃでかい声で言ったじゃん、
うん、
もう大声で宣言したじゃん、
うん、
いきなり、
うん、
もうね俺も大人だからやめなさいって言ってよ、
うん、
子供に息子に対してね、うん、だけど僕と息子はそういうとこは本当によく似てるから、
うん、
負けず嫌いのところはすっごい似てるから、
うん、
気持ちが分かったんだよね、
うん、ハルクのね
2位とドベ、
うん、
同じじゃんっていう考え方だから、
あ、
うん、やるからには1位じゃなきゃ、
うん、
だから息子の今日は僕が1位になりますっていう宣言聞いた時に、うん、俺は何を楽しもうとしとったんだ
思ったのね、
うん
うん、
俺はいいよもうだけど息子のために1位にならなきゃいけないなって、
うんうんうん、
絶対に1位取ろうぜって、
うん、
息子とその試合を試合っていうかもうそのレースを見ながらさ、
うん、
固く誓ったわけよ、
うん、
その横で真由美と娘はもうつまんなさそうにしてんのよ、
うん、
長いな行列みたいな、
うんうん、
だけどほんと柵が思い浮かばないからさ、うん、これどうしよっかなと思って、
うん
まあ、よく観察してたわけよ、
うん、
あることに気づいて、
うん、
あれってさ1位から6位までが決まるんだけどさ、
うん、
1位から4位ぐらいまでが団子でゴールするんだよねほとんど一緒ぐらいであ
ーうんうんうん、
1位でちょっと遅れて2位3位4位で5位6位だいぶ遅れてますっていうレースがすっごい多いじゃん
おいおいおい、
うんうん、これって何が行われてるかっていうと、
うん、
必勝法を編み出してないのみんな
あーうん
わ、
うん、
かる必勝法を一人でも編み出してる人がいたらぶっちぎっちゃうから、
うん、
現にたまーにぶっちぎりでゴールする人になって
る、うん
その人は必勝法を編み出しているおは、
うん、
たまたま勝ちパターンを導き出しているか
ほうほうほう
だから俺はその団子のチームの1位とかを見てても意味ないなと思った、
うん、
ぶっちぎったチームの漕ぎ手から何かを盗まなきゃいけないなって思ってたんだけど、うんうん、どんどんさもう自分らの番に近づいてくるわけよ、
うん、
でもう次僕らの番ですってなった時に、うん、一番手前だから1コースのさ、
うん、
人が40代ぐらいのお父さんと中学校の娘さんの2人だっていうペアの方がいてさ、
うんうん
うん、よーいドンになった瞬間もう釘付けになっちゃったわけよ、
ね、
っていうのももうお父さんが顔真っ赤にして帽子が脱げ落ちても気にしないぐらい、
うん、
もう一生懸命こいで、
うん
もう人の目なんて気にしないぞぐらいの勢いで、本気で漕いでて、
うんうんうん。
で、娘さんはちょっと恥ずかしそうにしてるみたいな。
うんうん、
俺たちの目の前で、その 1コースのお父さんたちが漕ぐからさ、俺たちもさ、頑張れーとか言って。
どうぞどうぞ。
めちゃくちゃ応援しとったじゃん。頑張れー頑張れーとか言って。
うんうん
まあ、そんなんうちの家族だけなんだけどね。そういうアトラクションじゃないから。
うん
周りの家族を褒め合うっていうタイプのアトラクションじゃないんだけど、
うん、
俺と真由美さんと子供二人はなんか感化されちゃってそのお父さんの本気具合に、
うん、
頑張れ頑張れとか言って1位だよとか言って言っとったじゃん、
うん、
でその人がさ帰ってきてさ消防車から降り立った時に俺はもう思わずね心の声として、
うん、
かっこよかったですよって言った
うん、
で、真由美は、後に続きますって言ったじゃん。
うん、
だいぶでかい声でね。周りの家族は俺らと戦うんだけどね。
恥ずかしいね、
うん。俺はね、あのお父さんはね、娘さんにどうしてもかっこいい姿を見せたかったと思うんだよね。そういう漕ぎ方だったもんね。 で娘さんは俺らがはしゃいでるのもちょっと恥ずかしそうなんだよね、
うん、
伏し目がちに降りてってそのお父さんはありがとうございますありがとうございますって言って帰ってたわけよ、
うん、
そのお父さんが特筆するべき点は、
うん、
ぶっちぎりの1位だったんだよね、
うんうん、
もう他の追随を許さないぐらいの1位だったの、
うん、強かったよね、
うん、で俺はねもうそのお父さんの動きをサーチしてたわけよ、
うん、
なんでこの人は早いんだろう、
うんうん、
なんで他の人と違うんだろう、うん、もうずっとサーチしてたわけよ、
うん、
他の人はレバーを漕ぐとき手でピコピコピコピコピコピコって漕ぐんだけど、その人はねだいぶ大柄だおかげだと思うんだけど超パワフルなの。
そうそうそうそうそう。
ガシャンガシャンって感じで、
うん、
消防車が横揺れするぐらい、
うんうん、揺れてた。
ぐんぐんぐん。これだと、
うん、
みんな漕ぎ方なんて一緒なんだから、
うん、
その人のパワフルな感じ力を加えるんじゃないかなと思ったわけよ。
ほうほうほう。
だけどもうすぐ乗り込んでくださいってなって、
うん、
僕たちは5番、
うん、
5番車に乗り込んでくださいと、
うん、
俺一番最初に係の女の人に聞いたの覚えてる？
あ、覚えてるよ。
これってもしかしてレバー早く動かしたらいいってもんじゃないですよねって聞いたのね、うん、そしたら係のお姉さんは大きく動かした方がいいですよって言ったんだよ、
うんうん、
なるほどね大きくっていうことは、
うん、
本当は強くなんだけど、
うん、
強く漕いでくださいだとみんなむちゃくちゃな漕ぎ方するから、
うん、
大きくって言うんじゃないかなと思って、
うんうん、
練習ができないんだね、
うん、
俺本当に5メートルだけでもいいから練習させてくださいって本当に言おうかなと思ったぐらい、
うん、そうなんだ、
うん、だけどもそんなね僕だけ練習いいよなわけないから、
うん、
おとなしく待ちましたよ、
はい、
僕漕ぎ手真由美漕ぎ手消防車が火災現場に着いた瞬間この人たちに飛び出せ、
うん、
真由美がもうその時指示取ったわ、
うん
だけどうちの娘がいきなりさあちゃんがこぎたい
そう絶対言うんだよ、うん、
言い出して、
うん、
もう俺らはぶっちゃけもうしょうがないなって思ったんだね。だけどうちの息子、
うん、
もう扉に手かけて飛び出す準備するしてましたよ。スタートの前にね、さあちゃんは座っててパパとママがこぐから大声でね、勝ちに貪欲だから。だけどもううちの娘もこぐって言い出して止まんなかったからもういいやってそうこうしてるうちによーいドンスーパージャンピングパワーブラストガンガンガンガンガン。これ何が起きてるかっていうと、
うん、
みんなは手でねレバーを上下にしてますよ、
うん、
僕は手をね固定
ジャンピングか
ジャンプレバーを 上に上げるときは飛び上がる、
うん、
そしてジャンプの着地のパワーをそのままレバーに伝える。
はい。
ドン、ドン、ドン、ドン。もう、消防車の床面、
うん、
鉄だよ。一チームだけ、ガン、ガン、ガン、うわーガン、ガン、うわーええ。人目は気になりますよ。
うん、なります、なります。
だけど、さっきの大柄のお父さんが教えてくれた、
うん、
人目なんか気にしてちゃ。
うん、
ぶっちぎりの1位になれませんよと、
うん、
だから僕はねあのお父さんにありがとうと伝えたい、
うん、
人目なんか気にせずにうわーガンガンガン火災現場着きます。僕と真由美さんがレバー息子プロでしたよ小さな円のね穴の中に、
うん、
ジョジョジョジョジョジョジョ
毎回上手だよね。
すごかったよ、
うん、
一滴も漏らさないんだから外にでウィーンレスキュー隊が合図で出てきます、
うん、
頭が出た瞬間乗り込めー早く乗れー帰りもジャンピングパワーブラストガンガンガンガンガン。もうみんな釘付けですよだって漕ぎ方がおかしいんだから一人だけガンガンガンガンガンぶっちぎりの1位だったね。
ね、
どんぐらいぶっちぎるかっていうと、まだ大半の家族はまだ消火活動してましたよ。
あ、してたしてた、消火活動楽しんでたよね。
もう和気あいあいと消火活動しとったわ俺らだけだぞうわーってこいでんの
何やったのだよ。
もう体力がね30倍ぐらい使うからね、うん、あのこぎ方はそりゃ目につくよね。
うんうん、
こぎ方も違うし 音すごいし、うん、声すごいからね。だけどね、あれはね、もう、羞恥心が邪魔して、
うん、
真似できないと思う。あの恋方は。いやー、もう満足でしたね。
ね。
もう悔いはないね。
ね、楽しかった。でも、また やって1位になりたくない。
まあ、まゆみがジャンピングパワープ
ラス。それはやだ、それはやだ。
なんで？もう、言い残すことはないな。レゴランドポッドキャスターとして。
フルネコが新しく会員登録されます。
あ、お便りが来てるんでね。
はい。
お便り行きましょうか。
汗だくだけど大丈夫？
熱い。汗だ
く。すごい。
ごめんね、だいぶお便り遅くなっちゃって。誰？誰のせい？のせ、僕のせいです。ごめんなさい、ほんとごめんね。
ね、
うん、1つ目、
はい、
黒猫ネーム林林すーまくんさん、まゆみさん、こんにちは。
こんにちは。
ランドクルーザーに乗って彼女とキャンプに行きたい。そしていつかはファミリーでキャンプがしたい。彼女いない歴4年半、理系大学院生の林です。
はい。
仲睦まじい黒広夫婦のトークには日々癒しと元気をもらっています。そんなお二人に今回は恋愛相談したくお便りをしたためております。学部時代の元カノと別れてから自分磨きに専念しようと心に決め、大学院に進学してからは勉強に専念したり研究漬けの毎日を送っていましたが、
えらいね。
次第に寂しさが増し、少し前から彼女が欲しいと思うようになりました。残念ながら学内での出会いには恵まれなかったので、昨年の夏から半年だけマッチングアプリを利用したことがあります。
そう。
アプリで表示されるプロフィール欄には写真や年齢、職業、趣味だけではなく相手に求める条件などが表示されています。アプリの利用中少し気になったのは恋愛対象となる慎重さについて。慎重さカップルという言葉がありますが、女性は自分よりも身長が高い男性を好むイメージがあります。案の定アプリ内で気になった女性のプロフィールをチェックすると 175センチ以上でお願いしますという文言ばかり。身長が168センチで成人男性の中だと比較的身長が低い僕は、高身長バイアスのかかった恋愛市場では少しだけ不利で劣等感さえ感じてしまうことがあります。さて、お二人はくしくも僕と同じ身長で身長差がないご夫婦だと思いますが、お互いの身長について気になったことはありますか？もし仮に異性と付き合うとしたら身長差を気にしますか？ちなみに学部時代の元カノの身長は167センチでしたが、身長差は気にしないタイプの人でした。彼女がヒールを履いてきた時はちょっとだけ周りの目を気にしてしまいましたが、僕も無意識のうちに身長差を気にしてしまっているのでしょうね。長文多文失礼しました。秋キャンプの話題も楽しみにしております。それでは、林さん、ありがとう。遅くなってごめん。
ありがとうございます。
いやー、いいお手合りだね。
すっごい、
まさか丁寧、まさか恋愛の相談が来るとはね。
ねえ、マクに
この僕に、恋愛偏差値2の僕に来るとは。まあ、まゆみさんが168センチで僕は 168.3 センチなんですけどね。
そうやって言うのがまた、なんか、
まあ、人間からしたら3ミリはね、
うん、
小さなものですよ。ただ、アリンコさんから見たらどうだい？3人分でかいから、
ね。
うん、はい。お互いの身長について気になったことありますかっていう。ご質問だけどさ、
うん、
身長差自体は別に気になったことがないんだけど、
うん、
嫌だなって思うことがね一個だけあるんだよ。
あ、そうだったんだ。
嫌だなっていうか、
うん、
マジふざけないでほしいなって思うことがいっぱいある
んだよな。ないないないないないない。
僕が買った服を勝手に着ます。
それ嫌なんだろうなって思ったことめっちゃある。
嫌だよ。着ようと思った日に着てんだもん、もう。そう、
あれ最高なんだよね。
だから身長が一緒だから服シェアしちゃうんだよ。
うん、 うん、
俺たち。まゆみさんね、168センチあるから、基本もうメンズの服着るんだよね、よく。
うんうんうん。
で、俺がの服を着ちゃうっていうね。
うん、
あれマジでふざけないでほしいな。
ヒール履いてちっちゃくなったとしても、マー君が。
なるね。
全然気にしない。
俺も気になんないな、もはや。
でもなんか気にする男の人が多いじゃん。
多分気にするだろうね。
だからさ、なんか結婚式の時とかは、うん、低いヒール選んだ。
ああ。
うん。
だけど俺よりでかくて、
そうそうそう、
誓いのキスが届かないっていう事件が起きたからね。え、身長の平均っていくつなの、女の子の。
156とかじゃない、うん、157とか、ね、
そうなんだ。
156ぐらいだった気がする。
じゃあだいぶでかいね、まゆみ。10センチでかいってことだよ、だから。
確かに、
うん、まあこの175センチ以上でお願いしますってね、
うん、
マッチングアプリで書いてあるのは、ま、分からんでもないけど。
だから私で言ったらさ、うん、小さい女の子が好きですって書かれてるやつだよね。
ああ、男がってこと？
そうそうそう、たまにさ、小柄な女性が好きですとか言う人もいるしさ、書く人もいるじゃん。そんな、そういう感じだよね。
うん、で、うん、そうだよね。
うん、
全然そのマッチングアプリ市場が分かってないんだけどさ、
うん、
例えば185センチある男はさ、うん、自慢してんのかな、やっぱ。
え、どうなんだろうね。身長でも絶対書くんだろうね、更新。
多分
自分の身長とか
185センチあります
と。あ、ダサいんだけどね、そういうのが。なんか
俺高校の時とかでさ、
うん、
あ、結構こういう嫌だなって思うことがさ、
うん、
ちっちゃい女の子いるじゃん、
うん、
メールアドレスとかにさ、
う
ん、身長書いとらんかった。
あ、そう、やば。いたっけ。
いたいた。例えばミク145とかいたよ。
あ、単純に鬱陶しい。
ミクロマユ。
あー、
ミクシーの名前とかでもいたよね。
うん、
チビ。
でも大きいことにして、大きいことにステータス感じてるよね、あったかい人も。男の
ビッグジョンとかトール杉本。あ、でも名前とかアドレスに185とか入れてる男はあんまいないよね。
まあ、いないけどね。
女の子いたよね。
いた、いた、ちっちゃい
の。いたよね、
うん、
あ、だから、あ、
うん、
可愛いと思ってんだろうな、これ。
そ
こは違うんだよな。自分で言っちゃダメなんだよな。ああ、横に並んでちっちゃくて、あ、可愛いねだったら、
うん、
いいけど、私可愛くない、ちっちゃいんだよって言ってるやつ嫌だな。
嫌だな。嫌だよね。嫌だよね。だそういう系、男の人もそうじゃん。でもなんか高ければかっこいいって思ってる人いるじゃん、うん、なのにすぐ身長高いだけすごい自信持ってる人いるじゃん。
いるね。
それとマー君と一緒で、それでなんかもう冷める。あー、出た出た出た、なんか身長高いことかっこいいと思う。だからそんな高い人好きじゃないんだよね。
あー、そう、このお便りもらった時にさ、まゆみ、
うん、
こういう女めっちゃ嫌いじゃん。
うん、
175センチ以上でお願いします。
あ、嫌い嫌い、
荒れるだろうなってどういう覚悟で書いてるかだよね、175センチ以上で、
うん、
例えば神木隆之介が、
うん、
今日は君に暴れたい気分だなって言ってきたとしても、
うん、
神木隆之介168センチだからね断れよ絶対に、
うんうんうん、
例えばゆうりくん、
うん、
ゆうりくんが君のために一曲歌いたいんだよねって言っても断れよ、
うん、
あの子165とかだね、
うん、だから嫌ですって言うんだよ、うん、きっと
絶対に断れよ、
うん、
っていう、そういう意気込みがあるんだったら別にいいよね、
うん、
その意気込みで書いてる、書いてねえだろうな、
ねえ
書いてんだったらいいよって、
書いてんだったらいいよって、うん、まやさんに言ってほしい、うん、その人にどういうつもりで書いてるのって。
そう、聞いてみたらいいよ、
うん、
僕超人気、うん、ポッドキャスターですよ、
うんうんうん、
泣く子も黙るスカラジのパーソナリティですよ僕、うん、168センチだけどダメなんだよねって気づいた
自信がないのかな。
何の、
うん、林さんってその身長でいることでなんか億劫になってるのかな。
だから高身長バイアスに多少なりとも気にしてる、
うん、気にしてる自分がいるんだよね、
うんうん、まあでもね、短所、
うん、
そんなんがない人なんてこの世にガッキーぐらいだよ
間違いない。
ガッキー以外の全人類は、
うんうんうん、
自分の短所と向き合いながら生きていかなきゃいけないんだよね、うん、
でもなんか そこれだけ言えるのはさ、うん、そういうことを、うん、その170センチ以下はお断りみたいな書き方をする女はやめた方がいいよね、絶対に、う
ん、絶対にやめた方がいい、
うん
うん、
そこ気にする時点で
そこだけじゃないから
、うん、
そこ気にするんだっていうね、
うん、
もうこれ俺がさ例えば185センチで、
うんうん、
そこ気にするんだっていうのはいいと思うけど、
うん、
俺175センチ以下だからさただの負け惜しみにしか聞こえてないんじゃないこれ
そうマー君が言ったらなんでなんでそんなことないじゃん。
あでもね、今思い出したけどね、
うん、
俺らがそれこそ学生時代とかさ、
うん、
平気でみんな言ってたよ、チビ無理だなとか、うん、平気で言ってたよ俺に向かって。
あもうそうでかわいそうに
俺そういうの言いやすいじゃん、
うんうんうん
うん、平気でいたよ。だから今でもいるんだって今思った。こんなみんなが生きやすい世の中にしていきましょうよって言ってる令和の時代でね、 時
代にね、あ確かにね、
性別だって何でもよくないですかっていう時代に、
うんうん、
そんなセンチ単位にこだわりあるんだこいつみたいな。
違うんだ、その5センチとかがダメなんだ ね
こういうのってさプラスで考えるとさ、
うん、
めっちゃわかりやすくない、その子がダメなんだっていう、
うんうん、
この性格でもあるからね全然、
うん、それが性格の一部だからね、
うん、違うここだけはダメっていうのは、
うん、
その子の一部、その子がこういうことしちゃう男はダメっていう、うん、性格面ってめっちゃ分かりづらくない？
あ確かに
分かんないってことも多いじゃん、
うん、
でもそのまずルックスで落とされてる時点で分かりやすくね、
分かりやすい。
だってデートさ3回ぐらい重ねてさ、林さんがその気に入った女の子とね、うん、まあおじしてよ、
うん、
僕とお付き合いしてくれませんかって言った瞬間、私175センチ以下無理なんだよねって言われるよりはアプリで知っといた方がよくない？
確かにね、除外されていた方が、
うん、知らないけど、
ね、知らないけどね、言い方にもよるよね、うん、身長高い人が好みですっていう言い方だったらなんかそんな気にならなくない？
ならないね。
だけど170センチ以下お断りとか言って言われると、うん、
175センチ以上でお願いします。
そうそうそう、そういう言い方。
まあまあ僕なんてね、人よりね、
うん、
できないことが多い人間ですよ、
うん、
苦手なことが多いタイプ、
うん、
それこそね恋愛なんてね落第点ですよ僕なんて、
うん、
終わってますよそれこそね思春期の頃、
うん、
みんなに彼女ができ始めるじゃない、
うん、
俺はなんで彼女ができないんだろうっていうことも考えないような、
考えてなかったでしょ別に、
終わってるやつでしたよ、考えてなかったんだから
、うん、欲しいとも思ってないの？
あでも彼女がいたら楽しいんだろうなとか、
あ
だけどなんで自分に彼女ができないんだろうとかは考えてないからそれは彼女できないよね、
うん、
みんな頑張ってんだから彼女作るために、
う
ん、
そうだね、
そういうのもダメだしさ、まあうまくいったことってないんだけど、
うん、
これだけは知ってるってやつ。
はい、
うん、こんな大きなお世話かもしれないよ林さん恋愛うまくいってないですとか言ってない
んだよ、ね、うんうん、そうだよね、
うん、だけどもう悩めるキッズたちが聞いてるかもしれないじゃん、
うんうん、
恋愛なんてもんはね、
うん、
ジャブをいかにうまく、
いかにうまく
正確なタイミングスピードで、
はいはい、
ちょんちょんちょんちょんと打つかっていうゲームなのよ。
あ
ジャブを打って、
うん、
ひるんだら、
うん、
ドストレートじゃないよ、
うん、
ダメ押しのちょっと強めの押し出し、
あ
これで落ちちゃうんだから女の子は、男の子も、
うん、
そんなことは知ってんだよみんな。だから俺はジャブをうまく打てとは、
うん、
悩めるキッズたちに言わないよ、
うん
うん、できないじゃん、
うん、
ジャブの打ち方知らないもんみんな、
うんうん、
わかんないよ、
うん、
だから俺はね、
うん、
心に秘めたストレート、
はあ、
超特大、
うん、
どう思い、
うん、
ストレート、
うん、
いつでも打てるんだぜっていう、
うんうん、
心持ちが重要だと思う。
ああ、うんうん、大事と思う、
うん、みんなね、恋愛がうまくいく人は、
うん、
まあおそらくジャブがうまいんでしょ
う。うまい人、
うん、アプローチだよ。だから、
うんうんうん、
ジャブって言ったら言い方が悪いわ。アプローチ、
うん、アプローチ、
アピール、自分のアピールが上手なんだよ、
うん、
だけどできないから、
うん、
俺たちみたいなやつは、
うん
だからこそだよ、
うん、
心の中に 俺はいつでも火の玉ストレート打てるんだぜっていう心が重要だと思う。俺は本当に、
うん、そういう男だな、マークは。確かに、う
ん、恋愛なんてね、
マークにか恋愛語るなよ。
俺の恋愛論でもいいだろ。恋愛相談
来てんだから。そうだよ、マークに来てるからね。確かに
俺の恋愛、俺に恋愛相談来てんだからよくない？
確かに。でもなんか何この違和感。
じゃあ終わります強制終了しますでも林さんはやっぱね、
うん、
スカシウマラジオ配信されてるんだけどさ、
うん、
もう聞いただけでわかる心のデカさがあるから、
うん、
心のデカさで勝負だよ、
うんうんうん、間違いない。
その火の玉ストレートのね、どでかいストレートを、
うん、
打てばいいじゃない幸せにしたいなって子がいたらね。
そうそうそうそう、うん、そういう子がいたらね、
うん、多分そんなね、満を持してのストレートだから、
うん、
タイミングも狂うよ、
うん、
そりゃ、
うんうん、
言っちゃいけない時かもしれないよ、自分の心が整った時はね、
うん、
それでもうちなそれでバヤシス重いんだけどちょっとこのストレート強すぎるんだけどで心に響かなかったらその子に俺ん家に来い妹紹介するよ僕の妹はね、僕と全然違って真面目だからね、
うん
うん、ジョークとか言わないから、
うん、
お兄ちゃんこんなに冗談しか言わないのにいつでも紹介するからね
さくです。
はるです。
二人合わせてさくはるです。にゃんにゃん。
はい、次行きまーす、
はい、
黒猫ネームやはとし。
はい、
やはとしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
黒猫ちゃんのにゃーが帰ってきて嬉しいですやっぱまゆみさんと黒猫ちゃんはいてくれないとやだなところでアウ力、
はい、
確かにマー君のタープの貼り方上手。
おう、
前にツイッターで見たシワ一つないダイヤモンド貼り、僕はタープ貼りがたゆんたゆんで苦手です
かわいい、
かっこよく貼れる方法を教えてください。
ああ。
ヤドシさんも遅くなって。
ごめんなさい。
ごめんなさい。ヤドシさんはね、もううちのトップリスナーと言っても過言ではないですからね。
バナナ好きな人だよね。
バナナの本数の人ね。ヤドシさんはね、通算6通目だからね、お便り。うちに。
ハマってる。
いやーもうトップリスナーっすよ。
すごいね、 ありがたいね。
でそのやはとしさんがタープの貼り方が困ってると、
うん、
まあはっきり言ってタープ貼りのプロですからね僕は。
うん、毎回貼ってるからねタープ。
シワゼロ、
うん、
アンチエイジングしましたっていうタープ貼ってるからね僕は。
うんうん。
だけどね、やはとしさん音声だからね超むずいよ。だからまあ頑張って教えるね。
はい。
まずタープを貼るときに、
うん、
いやキャンプに行くとき、
うん、
キャンプ場からが本番だと思ってない？
うん、
そこのアウ力低いみんな。違う違う。まず家での準備が必要ですからね。
うんうん、
家のキッチンでうんこ味のカレー、そしてカレー味のうんこ。
はい。
これ2種類作ってください。
はい。
その家々に伝わるご家庭の味あるでしょ、
うん、
それを作ってください。
はい。
それを丁寧にタッパーに詰めて、キャンプ場持ってくの。
はい。
で、隣のサイト、近隣のサイトの人たちに、カレー味のうんこか、うんこ味のカレー、
はい、
食べるならどっちって聞いて、
はい。
そうしたら、なんかやばいやつ来たんだけど、ちょっと待って。なんか、変な人来た。って言って、多分、サイトの引っ越し行われるはずだから。で、広げた陣地ね。
うん、
これ、ヤハトシさんのものです、もう。これ、重要だから、
うん。
ピンピンのタープ貼るために。
広げた
重要だからね、うん
うん。はい。
で、両ポケットに突っ込んだ、ヤンヤンつけ棒。
はい。
おもむろに取り出し、シャカシャカシャカって振ってください。うん、そうしたら草むらから野生のマユミが、ヨンヨンつけ棒ヨンヨンつけ棒振ってるって出てくるから、 出てくるから、まず1個あげてください。まゆみ、ヤンヤンつけ棒、食べるって、ポニョみたいに食いつくから、食べさせて、とりあえず。
はい。
で、セットしておいた焚き火台に火をつけて、
はい、
椅子をセットしたら、うん、焚き火だって、野生のまゆみはそこの椅子に座るから、
はい。
で、5分ぐらいしたらね、ポニョの終盤ぐらい、眠たくなっちゃうから、まゆみさん。それほっといてください、もう。
はい。
10分ぐらいかな。したら、超心配そうな顔をした僕が、まゆみ、どこ行った？まゆみ、まゆみ、どこ行った？
ちょ、何の話？
って来るから、ヤガトシさんは僕に、タープを貼らせてください。これが一番綺麗に貼れるコツ。どう？
いいと思う。大丈夫や、そしたら。
もうね、僕が貼った方がいい。貼るのが一番綺麗だから。
一緒にキャンプ行ったら。
そう、コアラちゃん家でキャンプしてるらしいじゃん。ヤガトシさん。
そうなの？
うん。俺らも行かなかんな。
行かなかんな。
コアラズキャンプ場に出張しますわ。ヤガトシさんオッケー。こんな感じで。
やばい。え、大丈夫。
こっから面白いことを話します。
お願いします。
あの、見たら見たら見たら
今日はね、6月22日放送、
はいはい、
パートナーポッドキャストの日ですよ。
おー、
6月22日我が家にとってもね、ミレニアムなんですよ。まずまゆみさんの誕生日おめでとう。まゆみさんの誕生日でしょ。
うん。
あと結婚記念日ですね。
結婚記念日
おめでとうございます。6月22日
結婚式記念日ね。
入籍記念日です。
あ、入籍か。
結婚記念日、
やばい
6月22日が結婚記念日っていうのはポッドキャストを始めて知ったな。ずっと7月23日だと思ってたから俺たち。
うんうんうん。
7月23日に挙式して、6月22日に、入籍してんだよね、
うん。
どうやらみんな入籍の日を結婚記念日にしてるぞってことで、6月22日、結婚記念日ですね。
ねえ。
あとは、この家を買った記念日ですね。
ああ、すごい。6
月22日に、人生で一番重いハンコを押しましたね。
ああ、確かに。
あとはね、黒猫を拾った1周年です、
うん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
すっげー大事な、うん、この6月22日、
はい、
黒猫を拾ったやめます。
うわ
ちょっとね、1ヶ月考えたね、
うん、
2日で答えは出たね。もう次が最後だぞと、
うんうん、
本当にみんなに感謝しててね、
うん、
聞いてくれたリスナーさん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
うちはね、男女差、
うん、
リスナーさんの男女差が、
うん、
ないのよ。
あ、そうなんだ。
ほぼ同じ、
うん、
そして聞いてる年代むちゃくちゃバラバラなのよ、
うんうん、
だからどこの年代が多く聞いてるとかもないのよ。こんなにバランスのない放送をしているのに、
うん、
リスナー層が超バランス取れてるっていうのはね、僕はね、
うん、
誇りでした。
素晴らしい。
ありがとうございます。何にも誇るところがない放送だったけどね、
うん、
そこだけはね、僕は誇りでしたよ。一年間ね、
うん、
本当ポッドキャストをしなかったら知り合えなかった人だらけだからね、
うんうん、
本当に感謝してます、
うん、
寂しいけど。
ありがたい、
うん、黒猫を拾った今日で終わります。そして新番組を立ち上げます。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ちょっとね、いつ放送開始だとか、
うん、
携帯がどうなるかっていうのは全然まだ決まってないから、
うんうん、
もう新番組やんのかいってなるかもしれないし、
うん、
いつまで経ってもやんねえなーってなるかもしれない、
うん、
けども、まあ、やるよ。僕喋ってないと酸素吸えないから。
あ間違いない、まあ、
ひっそりと始めさせてもらいたいと思うけど、まあ一旦ちょっと黒猫を拾ったおしまいします。
はい、
みんなありがとね。
ありがとうございます。
また会う日まで。 りましょう。
はい、
さよなら、バイバイ。